今日は出エジプト記の33章12節から23節までです。出エジプト記の33章12から23はじめに14節までお読みします。さて、モーセは主に申し上げた。ご覧ください、あなたは私たちにこの民を連れて登れと仰せになります。しかし誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいません。しかもあなたご自身で、私はあなたを名指して選び出した、あなたは特に私の心にかなっていると仰せになりました。今もしも私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください。すると主は仰せられた。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。アーメン。前回の箇所までのところでは、主はこのイスラエルの民と共に登っていかない、使いを一人の御使いを使わしてイスラエルの民を導かせる、そしてその使いを通してこのカナンの先住民たちを滅ぼし、そして父と蜜の流れる地へと導くと、そこまでの確約は、いただいたんですけど、しかし、最も致命的なことは主は共に行かれないということ、そのことを主が、仰せられて、そして民はその、身に飾り物をつけるのを外しました。主はイスラエル人に、あなた方がその身から飾りを取り外しなさい、そうすれば私はどうするかを考えようと、前回の5節のところで主は申しました。でそこでモーセは、主とこの会見の天幕の中、最も会見の天幕と言いましても、これは宿営の外にありますので、20章の方から30章ぐらいまで学んできたあの幕営とはまた別の宿営だと思われます。でこのモーセがですね、ここでまず主と交渉しているのは、とにかく主が共に行かれないということを、そこについてモーセは何とかして主が共に行くようにしていただこうと、こうして交渉している場面です。でその初めのやり取りがこの今お読みした12節から14節までのところですけれども、でモーセはまず主にですね、あなたは私にこの民を連れて登れとおっしゃいましたと、まず主が、モーセに言われたことをまず盾にとって、でそれでしたら、これこれでしょうと、その論を展開しております。ですから主がまず何とおっしゃったかということを、そこを盾にとってこそ私たちは主との交渉をすることがまずできるわけです。ただ自分の願いを何百回繰り返しても、何百回同じ言葉で祈っても、それはあまり賢いやり方とは言えません。賢いやり方は主の御言葉を盾にとることです。主はモーセに一緒にこの民を連れて登れとあなたはおっしゃいました。ただしかしあなたは私と一緒に誰を使わされるのか、その使いが一体誰なのかを示してくださいません。であなたは、私はこのモーセはあなたが特に主の心にかなっていると仰せになりました、ね、また再び主の言葉を盾にとっております。でそこで、13節、今もしも私があなたのお心にかなっているのでしたら、 どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたの心にかなうことになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください。つまり、モーセ自身が、主からこの民を導けというからには、私が、つまりモーセからすれば、私がまず主の道を知らなくてはならない。つきましては、主はあなたの道を教えてくださいと。主がモーセに道を教えてくださるのであれば、主はモーセと共に行かなければいけないということになります。非常に巧妙ですね、モーセのこの論の展開の仕方。そしてなおかつ最後の、その最後にですね、この国民があなたの民であることをお心に留めてくださいと、しっかりとこの自分のこのイスラエル民族のために取りなすことも忘れておりません。すると主はですね、重要な説で、私自身が一緒に行ってあなたを休ませようとおっしゃいます。で、ここで主が仰せられたことは、モーセ個人に対してですね、私自身が一緒に、モーセと一緒に行って、そして、休ませるのはあなた、つまりモーセを休ませようとおっしゃいます。ですからここでまだモーセはですね、心配だったわけです。モーセと一緒に主は行かれるということは約束してくださった。じゃあイスラエルの民とはどうなのかと、ね、心配があったのでしょう。で、それでモーセは15節以降でまた再び主と交渉します。15節から17節までです。それでモーセは申し上げた。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。私とあなたの民とがあなたのお心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。主はモーセに仰せられた。あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかない、あなたを名指して選び出したのだから。18節と19節もお読みします。するとモーセは言った。どうかあなたの栄光を私に見せてください。主は仰せられた。私自身、私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ。アメン。で、モーセは引き続きですね、今度はもしあなたご自身が一緒においでならないなら、私たちをここから登らせないでください。明確にモーセは今度は私たちと、モーセだけでなくイスラエル民族も、含めて、主が共においでにならなければ、私たちはここから登らせないでください、お願いしております。そしてさらにですね、この16節、まあ、これはまた巧妙なんですけども、私とあなたの民があなたのお心にかなっていることは何によって知られるでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか、ね、このイスラエルの民が神の民たるゆえん、それは他の民と区別される、そのゆえんは主が共におられることによってです。私たちキリスト者、ね、世から贖い出されたキリスト者たちが世と区別される、そのゆえんは私たちが日曜日に教会に通うということではありません。 主が私たちと共におられるということ、それによってです。私たちが主の民、そして主の、その日曜日というのを主日と呼んで、そして主を特別に礼拝する民であること、そして主が共におられることによってこそ、私たちは地上のすべての民と区別されるものであり、そして主が共におられるということこそ、地上の何にも勝る祝福であるわけです。モーセはここをついてきたんです。すると主はですね、あなたの言ったそのことも私はしようと、ね、これでいよいよ民が、イスラエルの民も主と共におられるということを、その確約もここでまた取り付けられたわけです。モーセからすればですね、本当に心配だったんです。なぜなら民は主の 目に非常な悪を行って、主をもう烈火のごとく怒らせるようなことをしたから。だから主が本当に許してくださるのだろうか、主が本当に私たちと共に行ってくださるのだろうかと、まあ、心配したから、このように幾度も食い下がって主に、これこれでしょう、これこれをしてください、そういうふうに取りなしていったわけです。それに対して主は、私はあなたの言ったその通りのことをしよう、そしてその、まあ、確約の根拠として、主が本当にこのイスラエルの民と一緒に行ってくださることの根拠としてですね、主はこの19節の方で、最後の方で、私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ。つまりもう主の一存的な勝手であるわけです。主が、私が憐れもうと思う、だからあなた方を憐れんでるんだよ、あなた方が罪を犯したから投げ捨てるとか、そういうものではなく、私があなた方を憐れもうと決心した、だからあなた方は憐れまれる民であるというわけです。私たちが主の目にかなうその根拠、それは私たちの側にはありません。私たちは一方的に主の憐れみによって罪許されました。主の側のその一方的な恵みによって恵まれました。主が恵んでくださるから私たちは恵まれた。私たちの側の方には何の根拠もありません。ただ主の側が恵もうとされたから私たちは恵まれるんです。そして私たちがいかに罪を犯さない、もともと私たちは主の目にはかなわないものですけれども、しかし主が憐れんでくださるからこそ私たちは憐れみを受けるわけです。続いて20節から23節また仰せられた。あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからである。また主は仰せられた。見よ、私の傍らに一つの場所がある、あなたは岩の上に立て、私の栄光が通り過ぎるときには私はあなたを岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておこう、私が手をのけたらあなたは私の後ろを見るであろうが、私の顔は決して見られない。これはモーセの18節の質問、どうかあなたの栄光を私に見せてくださいと、それに対する主の回答です。モーセは主がどのようなお方か、主がどのようなお考えをしておられるのか、それを知りたいから、このように質問したのでしょうけれども、しかし主は人間がとても見ることのできないお方です。主の御顔を見てなお生きている人はおりません。主は、モーセと主は友人が語るように顔と顔とを合わせて、 主と語ったと、書いてあるんですけども、これは、まあ、あくまで比喩でしょうね。友と語るように、まあ、11節の方で主は人が自分の友と語るように顔と顔を合わせて、要するに友と、話すようにという、まあ、表現ですけども、しかし主はですね、その全てを人は見ることはできません。人は有限な存在です。人は炎の中に投げ込まれたら生きていないですね。それと同じように主の聖なる臨在の完全なる臨在の中に入ることはできません。唯一主の懐におられた神の御子キリストのみが主のことを人に伝えることができるわけです。そういうわけで、モーセのこの願いはですね、それは、全ては叶えられないんですけども、しかし岩を用意して、一つの場所を用意して、そして主の栄光が通り過ぎるときには、主はご自分の御手でもってモーセを覆い、岩の裂け目に入れて、そして主ご自身の手で覆って、そして通り過ぎたとき、モーセはその主の後ろ姿を、後ろを見ることはできるでしょうけど、しかし顔は見ることはできない、おっしゃいます。私たちもですね、本当に主の御手によって守られております。私たちは主をそのまま直接見ることはできないんですけども、しかし主は私たちのそのような不完全さ、また主の御前に立つことのできない弱さをちゃんと知っておられて、しっかりこの主の栄光が通り過ぎる時のこの岩の裂け目を備え、また主の御手でもって私たちを覆って、主の聖なる趣からさえも私たちは守ってくださいます。私たちは単に悪魔から守られているだけでなく、主の清さ、私たちがそのまま裸で主の御前に出るのであれば打たれて死んでしまうんですけども、しかしその聖なる主の趣からさえも主は覆って守ってくださるんです。実会の石板はそのままでは、人が見れば打たれて死んでしまいます。それゆえ贖いの蓋でもって覆って、そして主のその直接的な人が死んでしまう主の栄光から覆って守ってくださいました。このですね、後の時代、エリアという預言者の時代においても、実はエリアもですね、主の山ホレブに行って、そして40日40夜断食をして、そして主の栄光と臨在を見る記事があります。それは第一列王記の19章ですけれども、第一列王記19章の8節から12節までお読みしましょうか。第一列王記の19章の8節から。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。 主のですね、臨在が通り過ぎるとき、火や地震やまた風、とても人が立ち往せないような、そのような激しい状況が起こるんですけども、しかしそのような大いなる出来事の中に私たちは主の臨在を求めることはしてもしょうがないです。むしろ主はかすかな声でもって私たちに語りかけられます。エリアはこの時ですね、モーセと同じような状況に陥っておりました。当時のイスラエルもこぞって主に反逆して偶像崇拝の時世、アハブという悪い王様の時世で、そしてようやくイスラエルの民が誠の神様に主に立ち返ろうとしているのに、でもイゼベルという一人の女によって、それが叶わなくなってしまった。でそれでエリアはひどく落胆しておりました。主にもう十分です、私を命を取ってください。でも主はエリアを立たせました。そして彼にですね、まだ諦めてはならないということを教えるんです。バールに膝をかがめない7000人を私はイスラエルに残しておく。主はその時語られます。エリアがその後になすべきことを伝えられます。私たちもですね、モーセやエリアのようにひどく落胆している時は主の御前に出るべきです。主は確かに火や地震や大風など、主のその大いなる、主が通り過ぎられるその激しい状況を、見るかもしれませんけど、しかしその中にではなく、むしろ主の御声の中にこそ私たちは導きを求めるべきです。モーセの時代もエリアの時代も、もう全ての人、自分以外のものは全て主に逆らったと思っていたとしても、しかし主は必ずバールに膝をかがめぬ7000人を残しておられ、また約束の地へ入れるヨシアとカレブを残しておられるんです。私たちが落胆した時、もう自分しか残ってないのでは、そういうふうに思う時は主の御前に出るべきです。そして主と親しく語るべきです。モーセもエリアも本当に主と親しく語りました。私たちもキリストイエスにあって主と親しく語ることができ、大胆に恵みの御座へと進みゆくことができます。どうかいついかなる時においても主と語って、そして主から直接導きをいただき、いかに落胆が激しくとも主が備えておられるものを主から教えていただいて、そして力を得る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。愛する主よ、モーセは本当に民のために徹底的に食い下がって取りなし祈りました。そして確約をいただき、それでもモーセが不安であった時、モーセはあなたの栄光を見させてください。エリアも同じような状況でした。目の前が絶望的で、自分たち以外にもはや主に仕えるものがいないかのように見えたとき、主はしっかりとその大いなる栄光を表して、そしてバールに膝をかがめぬ7000人を残しておく、またその後になすべきことをも知らせてくださいました。主よ、今この国を覚えます。まことにあなたに仕える人たちがことごとく耐えてしまっているかのような、そういう状況ですけども、しかしなおあなたの御前に私たちは出ます。そして主よ、どうかあなたの栄光を見させてください。あなたが備えておられる選ばれた民を私たちにも知らせてください。これから祈りに入りますけども、しかし主よ、あなたが共におられるのでなければ 私たちは何もなすことはできません。どうかあなたが共におられて、私たちの祈りを導き、またこれからのこの主のミニストリーを導いてくださいますように。これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。